2022年4月10日礼拝を始めます。礼拝のための祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、受難節の朝、今朝もあなたより命が与えられあふれるお恵みを賜ってくださり感謝を申し上げます。キリストの十字架のゆえに私たちを罪から贖い出してくださり、救いの門へと導いてくださいました。私たちがキリストの十字架の前に集められ、私たちが自分の罪から罪を見なかったことにするのではなく、またあなたがあえてキリストが苦しむ姿を弟子たちに見せられた、そのことの意義が私たちの心の内にどうか深く理解すること、どうか得させてください。今朝の礼拝にも聖霊が豊かに働いてください。どうか神様がキリストの十字架を通して私たちが自力の救済へと導いているのではなく、誠にあなたが私たちが入る資格のない天の国のへと招き入れてくださるために、あなたがキリストを通して神の国の門を縁まで導いてくださっていること、どうかあなたの恵みとして喜んで信じること、どうか得させてください。世の中はまたロシア侵攻によるウクライナの危機、また悲惨な状況を伝えられていますけれども、どうかまたキリストの受難のことと相まって、また私たちが神様に生きるその平和がいかに尊いものであるか、私たちが神様から背いているその偽善的な部分をも、あなたはこの戦争をも通して見せてくださっているように思います。私たちはどうかキリストが成してくださった技のゆえに、またその苦難のゆえに、あなたの前にひれ伏して、またその主を見上げるそのひとときが必要であることを覚えさせられます。どうかウクライナの人々、またその関係している人々にも、どうか一日でも早く平和が訪れますように、あなたがどうか人々の涙をどうか拭ってください。どうぞキリストがまた一日でも早く再び来られることを願います。どうぞ世界中で持たれている礼拝を祝してください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新共同訳聖書マルコによる福音書14章32節から42節です。新約聖書の92ページをお開きください。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、 御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。以上の箇所から、主イエスの願いと題して説教をさせていただきます。イエス様が十字架にかけられる前を描いたダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵画は、日本でも大変よく知られています。ではこの弟子たちとの晩餐の後、イエス様がゲッセマネで祈りを捧げたことを知っている人の割合はどうかといえば、ガクッと下がると思います。このゲッセマネでの祈りの場面も、ラファエロなど著名な絵画作品があります。聖書のあらゆる名シーンがヨーロッパ絵画に多く残されている中で、ダ・ヴィンチの最後の晩餐がやたら有名なのは、弟子たちを一列に並べて描いている構造が斬新だったからだとされます。そしてその絵の中に暗号が隠されていることも、見る者の謎解き感覚を刺激するものだったのでしょう。けれども有名な絵画作品も、その描かれている場面の意味やその文脈を聞かされなければ、観覧してもさぞかし退屈ではないかと個人的には思います。聖書が語る信仰的要素を錆抜きにしてしまったら味気がなく、実にもったいないことです。さて、イエス様はいよいよご自分の時が来たことを自覚します。弟子たちに伝えるべきことはすでに伝えてきました。弟子たちの裏切り行為も予見しています。もうこれ以上言い残すことはありません。イエス様は弟子たちを途中まで伴わせ、彼らを指定した場所に座っているように命じます。さらにペトロ、ヨハネとヤコブの3人だけを伴わせました。今イエス様は処刑される者にしかわからない非常な恐れと葛藤の中で苦悶しています。そして死ぬことが定まっていることの深い悲しさが言い表されます。それはイエス様らしからぬ弱気な発言です。この三人にはご自身が苦しみもだえる姿をあえて見せていました。これに対して彼らはどう思ったでしょうか。以前三人が目にした出来事のうち、山上でイエス様の衣が真っ白に輝き、モーセとエリアと三人で対話していたあのまばゆい栄光の姿とは全く対照的です。あの栄光の同一人物と思えないほどその落差は大きく、イエス様に何が起こっているのか彼らは察知しませんでした。イエス様の異様な状態について彼らは議論を呼び起こす前に、眠気の方が襲ってきたのです。ここを離れず目を覚ましていなさいと言われたにもかかわらず、 眠気には勝てませんでした。イエス様と最後のお食事である晩餐をした後なので、ちょうど眠くなる頃合いだとも考えられます。そこまで弟子たちをフォローする必要はないのかもしれませんが、私自身がよく眠る人間なので、眠い時はどうしようもないことが分かり、このレベルの低いことにも同情するのです。個人的には車の運転時の眠気出現には細心の注意を払うようにしています。この眠気に対しては気合だけではダメで、どこかで休息を取るより他ないのです。話はさらにそれますが、眠気に対してその原因いかんによりますが、日本社会では一緒くたんにこの眠気は低たらくとみなされ、不寛容な部分があると感じます。問題は時に教会の中にもそのような見方があることです。私個人の経験で大変恐縮ですが、若い頃は今よりも礼拝中によく寝ていました。その頃の昔の話を思い出しました。それはある日曜礼拝の時です。今はここには在籍していないある方が集っていたのですが、その方がその日は私の斜め後ろの席に座っていました。礼拝が始まる前でしたが、その方が私について他の人と話しているのが聞こえました。あの人は、まあ私のことですが、主の御言葉を聞かせないようにする眠りの霊に取り憑かれていると言っていました。当時そう言われて腹を立てなかった自分が不思議です。まあそれはともかく、悪霊が働いていると言われていい気持ちはしません。救いにもならないからです。一方で悪霊の働きは人間のさまざまなところに及ぶことについて否定はしません。しかしながら、仮に悪霊の働きを心に感じたとしても、一個人が他の人間に対して安易に口に出して良いことではないと思います。少々長くなりましたが、目を覚ましていなさいのこの主のご命令がしばしば教会内でファシズム化して用いられてしまうことがあることを申し上げたかったのです。私たちの心身がどんな不調な状態にあってもなくても、一人一人が礼拝の場に聖霊に招かれてきた、来ていることを互いに尊ぶべきです。聖書に戻りますが、イエス様はお祈りするとき、弟子たちとは少しの距離を置いていることに気づきます。地面にひれ伏しながら神に懇願する姿は、外面的には尋常ではないほど悩み苦しむ人間と同じようです。ご自分に与えられた任務に向かい、イエス様はこれは神の御心として忠実に果たそうとします。一方で人の子としてご自分の身に受ける現実を非常に恐れ葛藤します。アッバ父よと言って神に親子関係の親しみを込めて呼びかけるイエス様は、孤独な戦いの渦中にいました。できることならこの私が受ける杯を取り除けていただきたい。しかし私が願うことではなく、神の御心が実現されるようにと祈ります。メシアだけが背負う十字架の自覚のもとに苦しみました。 我々人間はそこに立ち入ることが許されない境界線を見るのです。それが弟子との間に設けられている少しの距離です。それはイエス様の姿が完全に見えなくなる距離ではなく、イエス様のなさることが見えるほどでした。そこから垣間見えるのは、神のご意志と格闘され、人間存在が抱える罪の問題に立ち入り、その最も重い緊張関係を耐え忍ぶイエス様の姿でした。イエス様が祈りから戻ってくると、弟子たちは眠っていました。ペトロに対して、わずか1時間も起きていられなかったのかと言います。そして2度目に祈りに行く前に、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱いと言います。それからさらに向こうへ行きました。先ほどよりも弟子たちともっと距離を置いたところで祈ったということです。イエス様の姿が見えにくいか見えないぐらいの距離だと考えます。これが意味することは、やがてイエス様が弟子たちが見えない手の届かないところに行かれることを暗示しているかのようです。十字架の前後、弟子たちは混乱します。気持ちがあっても肉体が持つ曖昧さ弱さゆえにイエス様につまずく経験をするのです。それはあらゆる人間的つながりの壊れやすさ、人間的野望が崩される経験、イエス様への裏切り、肉体の限界が示す曖昧なものの上により頼んで立つ人間の姿です。だから誘惑に陥らないように祈っていなさいという熱い勧告の言葉が付加されているのかもしれません。今こそ神様と自分との関係性とそのつながりを再確認する時なのです。さて、二度目の祈りから戻ってみると、弟子たちは完全に寝落ちしていました。彼らはイエス様に面目が立ちませんでした。それから三度目の祈りに行き、再び戻ってくると、彼らはまだ眠り続けていました。イエス様が三度祈りのために離れ、三度弟子たちのもとに戻る行動が示すことは何でしょうか。ペトロが三度イエス様を知らないと言って、裏切ることを暗示しているとも目されます。あるいは、イエス様は十字架で死んで、三日後によみがえると予告されていたことは、弟子たちにも大いに関係している、そのことを示すためかもしれません。それだけでなく、弟子たちもイエス様のうちに死に勝利する神のご栄光を見る時がいよいよ近づいたことを暗に示しているとも考えます。38節の勧告で、私たちの心は燃えていても肉体は弱い、だから目を覚ましていなさい、誘惑に陥らぬよう祈りなさいと、どうして言われるのでしょうか。単純に捉えてしまうと、人間は弱いから鍛えられる必要があると考えます。そうすると根性論や自助努力などの要素が入り込み、大変な誤解が 生じるところです。けれどもイエス様は無責任な自助努力を決して求めたりしません。イエス様が苦悶の中三度祈り、弟子たちがどうしているか見るために三度戻った行動の中に、我々が見捨てられていないことがわかるのです。何気ない行動のようですが、このようにイエス様は私たちに関わってくださるのです。それは見救いを受ける人間がイエス様という入り口から入ってもらうためです。祈りを終えるとイエス様は罪人たちの手に渡されなければなりませんでした。弟子たちはイエス様の十字架の前に必ずや立たされます。それが恵みの座であるということはもっと後になってから知ることになります。復活のご栄光を見るより先に、自分たちの目が開いていなくて眠っている状態であることを現に知らされなければなりません。イエス様が十字架にかからなければ、私たちは誰一人それを知ることができませんでした。イエス様は弟子たちの無理解にも忍耐してくださいました。またイエス様ご自身は孤独に耐え忍びましたが、イエス様を信じる私たちを決して迷える羊にはさせなかったのです。世界で勃発している戦争やあらゆる悲惨な出来事を思いつつ、イエス様が十字架で苦しみを負ってくださったことを黙して受け止めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んでくださいました。自助努力では自分の罪をも決して清算できない私たち弱い人間であります。誠に従うべきはキリストが示した神であることを今日示していただきました。どうか神の皆のみ称えられますように、あなたの恵みを喜んで受けて見救いに預かれるようにしてください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。